のミキテクテクマップ、
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。
まーちゃんです。
さあまーちゃん、
はい、
7月の花ってピンとくる？
7月、あんま分かんないです。
ハスですよ、ハス。
ハスの花ね、はい、
で幹でね、ハスといえばね、あの口岡の善成寺さんなんですけど、
はいはいはい、はい、
まあ、こちらに来させていただいて、ハス、よねえ、まあまあ、ハス言うてあんまりよう知らへんし、皆さんも
じっくり見たことがなくて、
そうなんですよね、うん、教えてもらおうと思って、
はい、
こちら今日は口岡にあります善成寺にやってまいりました。そしたら行きましょうか。それでは善成寺の鏡寿光住職にお話を伺います。住職どうぞよろしくお願いをいたします。
白蓮園の鏡、でございます。
はい、住職、そしたら早速なんですけれども、まずこの善成寺についてお話を伺いたいなというふうに思うんですが、
はい、
この善成寺は大体何年ぐらいにできたお寺とかなんですか？
そうですね、歴史書によりますと白地2年宝道仙人による回帰ということで、
はい、
652年ですか、
はあ、
そういう時期にこの寺は開かれておりまして、
はい、
まあ、もちろん山の中の寺でございますから、やっぱり山岳仏教が、うん、当初広まってた、そういう流れではないかと思いますね。
はいはいはい、あのご本尊は、
本尊は地蔵菩薩様が建立されておりますが、
うん、
隣に千手観音が、
はい、
祀られております。
あ、千手観音、
はい
はい、
手が千本あるという、ね、
はいはいはい、
そういう観音さんで、
はい、
やはりハスと大きく関係するのか、お手にハスをお持ちなんですね。
あ、そうなんですか。
はいはい、なんか持ってる。
あ、本当だ本当だ、
持ってるイメージある。
はいはいはい、
でやっぱりそれでハスっていうのと、やはりお寺っていうのは切っても切れへんということがだんだんと思いましたので、
はい、
ハスを栽培するという方へ、来たわけですね。
お生まれからもここにおられたんですか？
そうですね、私もこの寺家、いわゆるお檀家の一員として生まれてはいるんですけれど、
うん、
物心つきまして、
うん、
高野山の方へ、参りまして、
はい、
修行に明け暮れておりました、
はい、
しかしやっぱり元来その絵の方も好きだったものですから、
うんうんうん、
やっぱり研鑽するためにやっぱりその後京都へ行って、うん、京都で絵を教えていただいたりしてたんです、
はいはい、
仏様を描くとどうしてもそこにハスの花、うん、やはりここに出てくるもんですから、うん、
はいはい、
その中からハスの栽培っていうところへやっぱりつながっていったんかなと思ったり、
うんうんうんうん、
絵のモチーフにやはりハスがやっぱりたくさん出てくるいうことは、なんかこれは仏教の教えの中にハスが出てきて、
うん、
そしてその中に浄土への導きという形でお経の中に歌われてるものですから、気にはなってずっと修行してたんです。
ああ、修行されてた、はい。そしてこちらの、お寺に、住職としてなられたらいつなんですか？
そうですね、もう30年ほど前になりますかね、
うん、
ちょうど私も勤めを市内の学校へ勤めておりましたので、
はいはい、
ご縁をいただいてからこちらへ、家族ともに、
はい、植え始めたのは大体いつぐらいやったんでしょうか？
そうですね、
も
ともと私ここ寺へ参った時に3種類ぐらいはやっぱりここの寺ありましたのでね。
もともとね、
はいはいはい、それで気になって、それは前の住職がおそらく育ててられたんだろうと思うんですけど、
うんうん、
川もしくは寺代々ずっと続いてきた、
はい、
池に生えてましたので、
はい、
やっぱり何かそういう意味で植えてあったんだろうということだったんですけどね。
そのハスがこう気になっていたところへ、これはもうちょっとこう増やしたいなというふうな、そんな衝動に駆られていくわけですか？
そうですね、
はい、
やはり10代、まあ大学出た後は、
うん、
少し勤めしてたんですけど、その時もやっぱり京都の方とのつながりが強かったものですから、
はい、
そしてこの今のこの善成寺のお寺は お室、京都のお室派のお寺でしたので、やっぱり京都との縁が深かったということと、うん、まあ、京都はたくさんあのお寺行きますと、蓮作ってる寺たくさんありまして、はい、そんな人たちとの交流もあったものですから、はい、どうしてもやっぱりいただいたり、また、あの、なんですかね、公園でやっぱり咲いてるよいうことを聞いたら見に行ったりはしてたんですけれどね。はい、
で今ではもうこのハスですけれども、大体どれぐらい咲いてるんですか？
今そうですね、大体今あの種類として400種類。
400種類、
はい、
400種類ですか、
はい、はいはい。でも株ってよく株言うんですけど、株で数えたら何本なのか分かりませんけども、3000や4000ぐらいは株は上がってると思いますね。
すごいですね、
はい、一つの花が大体3日から4日で散ってしまいますので、
はい、
あの一つの種類が10あれば、まあ、はい、かける3日ですか、1月ほどは楽しめるという計算になりますから
。ああ、
はい、なるほど。住職、あの毎年このハス祭りというのがね、行われるんですけれども、まあ、大体この7月の真ん中ぐらいに行われているものなんですが、ハス祭りをしようというふうなきっかけは何やったんですか？
そうですね、あのやっぱり20年ほど前にね、あのここへちょこちょこあの聞きつけた人がありましてね、
はい、
花咲いてんのになんであの宣伝せんのかということを言われたんで、それからやはりちょっとハス祭りという形 で、
うん、
でお花の喧嘩があったり、
はい、
お茶席があったりしてたので、
はいはい、
それでやはり皆さんにちょっと楽しんでいただくということ、
はいはい、
でやっぱハスっていうものがどういうものかっていうのをね、うん、知ってもらうにはいい機会だなということ で、
うん、でこれが、今年の場合ですと7月の16日の日曜日に行われるということなんですが、あの大体この時期なんですか？
そうですね、やっぱり梅雨の明け頃の時期が一番あのいいのじゃないかということで、
うんうんうん、
以前からその第3日曜日連合、
うん、
まあ、海の日が制定される前はそれぐらいを設定してたんですけれど、
うん、
7月入ったら大概は咲いてますので、雨であろうがあの晴れとろうがとにかく花は、はい、あの毎日咲いてますので、いつ来られても見れるということでね。
1日のうちで花が咲くっていうのはやっぱ午前中なんですか、朝なんですか？
そうですね、あの もともとやっぱりお日様が上がるまでにいうことですから、朝からちょっとお昼手前までが、
うん、
あの咲いてますが、
うん、
花の種類によってはもう昼からでも咲いたのがあります。結局あの開いたり閉じたりする4日間のうちに閉じきれなかった花っていうのか、中で八重咲きという言い方したらいいんで、ボタン咲きっていうんですか、その中で花弁がたくさんあるものはよう閉じないんですね。半開きの感じで閉まってますね。だから、開いたり閉じたりしながら、3日間咲いて、そして4日目のお昼頃にパラッと。
あ、パラッと。
散っていく、
ね。散っていきますね、本当ですね。はい。
本当いろんな種類ありますからね、長く楽しめる。
そうですね。
さっきもね、なんか珍しい黄色いハスの、ね、花もありましたもんね。
はい、黄色い花はね、大体あのアメリカ大陸で、作らあの生えてるって言っていいんですかね、のハスなんで、ミシシッピ川とか、あの方ウィスコンシンですかね、そういうとこありますね、そこら辺からのいただいてますね。
はい、遠いところの花も、
まあね、でも日本だけじゃないね。
そうですね、
というのはね、
あのアジアが大体中国中心に、インド中国中心なんですけど、アジア圏ですか、
はい、
オーストラリア大陸にあったり、まあ、今言ったアメリカやら、もう北でしたらロシアのアムル川周辺とかね、から地中海の方にも生えてるということで報告いただいてますし、あのイタリアのマントバっていうとこからもここに花ハスいただいてますね。
すごい、いろんな種類が。本当
住職、教えてほしいんですけど、あの仏教とハスっていうのは、
はい、
なんかこう切っても切れないのかなと思ったり、まあ、先ほどの話でもあの千手観音さんが、ね、ハスを持たれてるとかっていうような話もありましたけれども、この仏教におけるハスっていうのはどういうものなんですか？
そうですね、あのやっぱし泥の中からあのいわゆる綺麗な清らかな花が咲くということで、
うん、
仏教いわゆるその混沌とした世の中から新しく教えが広まっていくという意味で 発信っていうものになぞらえたんではないかと思いますし、仏教経典読んでおりましたら、例えば仏説阿弥陀経とか浄土経の中に蓮の世界、いわゆる阿弥陀様の世界の中に大きな蓮が池いっぱい咲いてるというようなことを経典の中に書かれてたりしますので、やはり仏教の教えの中にそういう例えにしてもやっぱり蓮の色香りそして大きさっていうものを認識して書かれてますね、はい。
このお寺に400種類以上もの蓮があるということで、まあ、株で言ったら3000、4000種ぐらいちゃうかと、まあ、それも踏まえてご苦労とか今まであったことを教えてもらえますか。
そうですね、植え替えの時期はいつもお彼岸春の彼岸が過ぎた頃からだいたい植え替えを一月ぐらいかかってございますのと、はい、そして全部やっぱり花咲かしたいっていう気持ちがありますので、今入れ物の、まあ、雷桶ひっくり返して中の土いっぺん出してですね、はい、そして土入れ直して、そしてまた蓮を選別したレンコンを植えてやるというのが今の植え方の一つの、まあ、苦労っていうのがありますね。
レンコンなんですね。
そうですね、蓮の根と書いてレンコンと呼ぶようにね。ただし我々作ってるこの花蓮っていうんですけれど、これはレンコン食べれるほどの大きさにならないもんですから。
そうか、その植え替えた時にそのね、まあ、レンコンをまあ植えられるわけですよね、はい、土の中にね。だそのレンコンひっくり返した時にはどれぐらいになってるものなんですか。
そうですね、大体一つ1年、春に植えたものが次の春までの間に大体桶の中でしたらぐるぐるぐっとこう回ってるんですけれど、はい、長さにしたら5メートルぐらいは伸びてますね。
ああそうなんや、
へえ、
だから結局大きな生命力っていうんですかね、やっぱり生きるための力っていうのはやっぱり蓮持ってるんかなと思ったりしますし、
まあ、そうやって管理されて、花開く蓮祭りが今年も7月16日日曜日に行われるということなんですけども、
ね、
住職の方から、リスナーの皆さんに向けてこの蓮祭りについて一言メッセージをいただけますでしょうか。はい、
そうですね、久しぶりにコロナもちょっと収束し続けてきましたので、これからまたお茶の席も用意したりしてちょっと楽しんでいただくための時間を設けております。本堂の中では10時からご法要、いわゆる蓮に対する法要と、まあ、観世音菩薩観音様ですね、に対して の、供養という形で進めますが、まあ、献茶献花の儀式を伴って、そういうことも考えております。まあ、なお花も献花の方もですね、たくさんちょっとお花入れてくれる流儀花っていうのもあったりしますので、まあ、それも楽しんでいただける一つかなと思ったりしておりますし、まあ、来ていただいたら損得なしに楽しめる機会になっているかと思います。
ありがとうございます。今日は7月16日日曜日蓮祭りを前にして、この蓮についていろいろとお伺いしたく、善成寺の住職鏡寿光さんにお話を伺いました。鏡さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。またいろいろとこちらへお運びいただけたらありがたいと思いますので、また花の期間は楽しめるということも一言お付け出しておきますので、よろしくお願いしておきます。
はい、ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は口岡和町にある善成寺白蓮華苑を訪ねました。7月16日日曜日には蓮祭りを予定しており、早朝より午前中には蓮を自由に鑑賞していただけます。また同じ日には花供養の法要があり、こちらは午前10時より本堂にて蓮供養会、献茶、献花、懺悔、茶会、茶席、蓮茶などが予定されています。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。次回もお楽しみに。